生き生き健康ライフ、名古屋フィジカルフィットネスセンター代表、健康運動指導士の長谷川博道先生です。
はい、
よろしくお願いします、はい、さあ1月ラストの放送になります。あっという間ですね。
18日、今年も残り11ヶ月
出ました。それを聞くのが楽しみです。
あっという間ですよ、はい、皆さん、ね、本当に1日1日大切に、
はい、していきたいと思います。
はい、
はい、さあ今月は
ラストね、
ラストタップ、
そうで、まあいろいろね、タップの自分の願いとか心情だとか、はい、どういう思いでこれを作ってきたかっていうような話をずっとしてきてます、なかなかこう言葉で説明するっていうのも難しくって、じゃあ実際どんな運動なんだってことを早くお見せした方が本当はよりいいんですけども、うん、ちょっとなかなかそういうことでラジオなので、うん、ね、画像が出せませんけれども、また、はい、来月、再来月か、
はい、
3月以降のところでまたもう少し時間をいただいて、
はい、
このタップの実技の部分もう少しできるといいかなと今のところ思ってますが、
はい、
で今日最後のところでは、じゃあそういう理念、哲学と言いましょうか、気持ち、理念だな、
はい、
思いか、を持ってるタップで、うん、その現場に臨む、
はい、
トレーナーとしてどんな基本姿勢でいるのかなっていうことのお話を、
はい、
ここでしたいと思うんですね、
はい、
タップ、トレーナーの基本姿勢みたいなところかな、
うん、はい、
でずっと言ってることで、はい、3つ、はい、何でした？タップの3つどうぞ。
あ、タップの3つですね、
はい、
楽しい、
はい、
嬉しい、
はい、プレジャー、
プレジャー、喜び、
喜び、まあ、はい、爽快感みたいなね、
はい、
そう、楽しい、面白い、気持ちいい、爽快のプログラムの提供をするのが我々トレーナーの仕事なんですね、
はい、
楽しい、面白い、これは最高っていうことを表現する人たちのことを何て言いますかね、
はい、
演劇の世界でもよく使う言葉ですけど、
パフォーマー、
パフォーマーってことなんだけど、エンターテイナー、
ね、あー、エンターテイナー、はい、うん、
だから僕は、
はい、
フィットネスエンターテイナーってことを最近使うようになったんだけど、
うん、
フィットネス、体力作りだよね、はい、体力作りを通して、その楽しい、嬉しい、面白い、あるいは愉快だ、爽快だっていう、
はい、
そういうものをのプログラム、そのプログラムをすることによってそういうことを感じれる、
はい、
そういうプログラムを提供する人、
うん、
あるいは表現する人、
はい、
演出する人、それが我々フィットネストレーナー、あるいはエンターテイナー、うん、じゃないのかなって思ってるんですね。もちろんそこにはこの科学的な裏付けと言われる、はい、エビデンスが取れているかだとか、
はい、
言ったようなことは、これは学者さんがしっかりと研究をされ、うん、
はい、
それを世に発表されてます。で、我々は、私はそれを活用させていただいて、
はい、
こういう知見がありますちゃんと、
うん、
だから我々はこれを使ってます。でもそれをね、真っ当に頭からこれはこういう理論でこういう裏付けがあってって言ったって誰も聞かないし、
うん、
特に子どもたちなんてわけわからんことになっちゃう、
はい、
だからそれは我々トレーナーが分かっていればいいことで、分かっていることは大事なことなんだけどね、
はい、
でそれをどう楽しい表現にするかっていうのが我々のトレーナーの仕事だろうというふうに思ってます。だからまずは一番大事なことは、楽しい、面白い、爽快だっていうプログラムを提供するエンターテイナーになることがまず我々の基本姿勢、
はい、
その1ですね、
ええ、
その2、必要な時期に、必要な時に、必要な生理学的な刺激、
うん、
神経系発育の考慮ってことなんだけど、はい、また言葉にすると難しいんだけども、さっきもちらっと言ったけども、そのエビデンスと言いましょうか、科学的な知見ですよね、はい、そういったものがちゃんとバックにあるんだっていうことが、うん、ここの言葉にも出てくるわけですね、
はい、
だから 何はただ楽しければいいんだとか、面白ければいいんだってことをやっちゃうと、
はい、
それこそ怪我につながるってことにもなりかねない、うん、
はい、
あるいは効果がないものになってしまう、
うん、
それではやっぱりいけないわけ で、
ね、
当然時間とお金をかけるわけですから、はい、だから必要な時期に必要な生理学的刺激を与えるっていうこともトレーナーとしての基本姿勢です、うん、でこの必要な時期に必要な刺激を与えていない親御さんが多いんですね。
あ、今ですか、
うん、だから不必要な時に不必要なものを与えてしまっている、
どういう、例えばどんな、
例えばゲーム機っていうものがありますよね。
あ、ゲーム、はい、
ゲーム機を 100% 悪とは言いませんけれども、それこそ科学的にあれを使うことによって、なんかいい刺激があるみたいな発表も聞いたことがあるんでね、
はい、
だけどもそれを使いすぎている現代 の、うん、子供たちっていう姿がやっぱり思い浮かべます、
うん、
でじゃあ、
はい、
いや僕びっくりしたのはあるそのデパートで、はい、多分あれ2歳か2歳未満だと思いますよ、
はい、
まだ本当よちよち歩きぐらいの子がちょこんと座って机の前に、でそのゲーム機をもう真顔で、もう顔だけ見ると大人みたいな顔でやってる姿を見て、
はい、
それをいいっていうふうに考える人もいるかもしれないけど、僕はやっぱちょっと恐ろしさを感じましてね、
うん、
でじゃあその1歳の子がお金を出してそれ買ったのって言ったら違うよね、
うん、
親が買ってるわけですよ。
そうですね、はい、
つまりその時期にそれって必要なの っていうことを考えて親が選択してるかなってことですよね。でそれがちょっとあまりにもなさすぎるっていう気がして、節操がないっていう方もあるかもしれないけれどもね、
は
い、だからそれを、まあ、昔のジャン・ジャック・ルソーさん、哲学者であり教育者であり社会思想家である、うん、
はい、
ムースーンでヒーラーイーテっていう歌を作った人ですよ、
はい、
その方は子供を簡単にダメにする方法はさっき言った不必要な時に不必要なものを与えてしまうことなんだ、
うん、
つまりギャーギャー泣いてる、じゃあこれ買ってあげるからって言ってやってしまう、それもそうです。だからそこを我々はちょっとやっぱり振り返らなくちゃいけないし、はい、もう一度その必要な時に必要な刺激を与えるんだということの、まあ、教育の鉄則ですね、
はい、
うん、まあ、それを、まあ、あえてこの私としてはフィットネストレーナーとしてもう一度そのことをねちゃんと基本者として押さえておかなければいけないというふうに思うわけでありますと、
はい、
はい、そして3つ目です、
はい、
これは、まあ、これもずっとさっきの組体操の話にもあったんだけど、はい、安全安心安定ありきの教育プログラムっていうことが我々トレーラーの基本姿勢ですねっていうことです、
はい、
いわゆる安全教育ですね、うん、これはね、
はい、
でそのプログラムが当然安全であり、
うん、はい、
安心であり、安定している、
はい、
続けていけるものっていう意味合いもあるし、うん、もう一個は自分の体を守るっていう意味の安全安心安定、これ健康教育ってことになると思うんだけど、
はい、
体への関心を持たせるっていう、トレーナーとして子どもたちに、はい、あるいは大人の方も含めて、対象者に対して、自分の体に対して関心を持たせる、まあ、それが自分の身を守るっていうことになるから、無関心だから怪我をするんであろうし、うん、病気になるっていうことですよね、うん、もっと自分の体を、まあ、愛しなさいという言葉はちょっと言い過ぎかもしれないけども、うん、やっぱり本当にこの体って不思議なものですよ、
はい、
どうして寝てる時にも息ができるんだろうかとかね、
うん、
どうして寝てあの心臓は勝手に動いてくれるんだろうかとかね、
はい、
考え出したら寝れなくなっちゃう、そんなことないそんなことないんだけども、でも実に摩訶不思議な自然の力ですよね、はい、
そうですね、
うん、だからそういう、うん、その自分の本当にこう誰が作ったか分かりませんけれども、このすごい生命力、
うん、
命あるもの、この体をやっぱり関心を持ち続けなければいけないし、
うん、
やっぱりそういう意味では感謝をするってことも必要なことだろうし、つまり自分に体に対して関心がなければそういうことはできないはずなので、
うん、確かにそうですね、うん、
だから、はい、まあ、その自分の体を守るという意味での安全安心安定っていう、
うん、
その体への関心を持たせるっていうことも非常に我々トレーナーとして大事なことじゃないでしょうかっていうこと、はい、この3つですね、
うん、
うん、楽しい面白い、はい、プレジャーなプログラムの提供である、エンターテイナーであるべきだ、
はい、
ありたいから必要な時期に必要な刺激を与えるっていう基本姿勢、教育の鉄則、そして安全安心安定というプログラム、あるいは自分に対する、関心の度合いを深める機会を与えるっていくのが、
はい、
まあ、基本姿勢になるのかな、まあ、別にタップに限らないけどね、運動トレーナーとしてフィットネストレーナーとしてやっぱそういう基本姿勢は持ち続けたいなっていうことです。でそういうことを踏まえて、はい、そのタップの目的として僕は3つ持っていて、
はい、
3つは、1つは身体面、1つは精神面、
はい、
もう1つは社会面。これって健康の、
はい、
WHO が言っている健康の定義だよね、
はい、
肉体的のみならず社会的、はい、精神的にも社会的にもあの健やかであれっていうことです。まさにそのことなんです、やっぱり、
はい、
思うとね、
ええ、
でじゃあ身体面は何かっていうと、多面的な運動、いろんな動きってことですね、
はい、
いろんなパターン化していないいろんな動きへの動機づけ、つまりいろいろな体の動きを楽しむ、
お、
うん、楽しむってことが目的のその一つ、
体の動きを楽しむ、
楽しむ、ね、楽しむから二つ目の精神は、
はい、
まあ、興味や好奇心の拡大、言葉で言うとなんとなく拡大、うん、もう少し変えると言葉、はい、創造というイマジネーションという創造と、
はい、
もう一個創造、クリエーションっていう言葉がありますよね、
はい、
創造、作り上げるっていうね、うんうん、その二つの創造ですよね、うん、想像、イマジネーションとクリエーション、その2つの想像をすることを楽しむ、
はい、
まあ、イメージトレーニングっていうのもあるかもしれないけれども、そういうメンタル面においてもそういうことを楽しむ、
ほう、okay? はい、
そして3つ目、これ最後、社会性、社会面です、はい、これは自立心、自分のセルフコントロールね、
うん、
や社会適応、つまり仲間作りです、
はい、
その育成です、つまり自分を信じ、自分の存在を、はい、まあ、愛し、自分、仲間を信じ、仲間を愛し、
うんうん、
で自他との関わりを楽しむです。
うん、
つまり、すべて、身体面も精神面も社会面も楽しむことなんです。
うん、
これがタップの、まあ、目的と言えるのではないのかなって。
はい、
それがすべて、 動機づけとなっていくし、うん、動けばドーパミンが出てさらに喜びも出てくるんじゃないかな、
うん、
でその楽しいプログラムがこのタップにはいろいろ組み込まれていて、
はい、
でそれは一人でやる場合もあれば二人あるいはグループでやる場合もあったり、うん、ちょっと小物を使うような場面もあったりっていう具体的なプログラムについては、うんまあ、また3月かなちょうど春になって体を動かすいい時期になるので、
はい
まあ、その時にちょっとご紹介できればなと思っております。
はい、はい、こういうのってどんどん学校とかでも広がってきているんですか？
そうですいやまだまだだと思います。
まだまだこれから
本当は小学校中学校のそういうね義務教育の中で、
はい
まあ、僕はまあ幼稚園の教室の中で、あるいは自分の主催している小学生のクラスなんかでやってはいますけども、
はい
まあ、ぜひ学校の先生方にも知ってもらいたいし、
はい、
なかなかの公の学校では難しいかもしれませんけども、私立なんかだとね、校長先生の一声で決まるようなところもあるようなので、
はい
まあ、ぜひFacebook の方にも動画を上げてる場面がありますから、
はい
まあ、見ていただいて、ぜひ、まあ、先生方がまず知っていただくと面白いのかなと思うし、
はい、
プログラム自体は全然簡単なんです。難しいことはないです。その鉄棒を使って台車にやるとかさ、
はい、
なんかそのハンドスプリングを飛び箱でやるとか、そういう難しい技術はないんです。楽しいプログラム、ゲーム性がある、そういったものなのでどなたでもすぐできるという点もこのタップのいいところだと思いますので、
はい、
またぜひ3月以降、
はい、
そんなお話ができたら、また違う話題があったら話しちゃうかもしれないんだけど、別の話になっちゃうかもしれないけど、はいまあ、すいません、はい、私こういう人間なんで、もう本当にその場その場でコロコロ変わるかもしれませんが、またそういう機会があればお話したいと思います。
はい、ありがとうございました。はい、生き生き健康ライフ、名古屋フィジカルフィットネスセンター代表、健康運動指導士の長谷川博道先生でした。
はい、ありがとうございました。